聖書をお読みします。旧約聖書イザヤ書57章15節から19節まで、旧約聖書の1156ページです。イザヤ書57章15節以下をお読みします。高く崇められて永遠にいますし、その名を聖と唱えられる方がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれてへり下る霊の人と共にあり、へり下る霊の人に命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させる。私は常しえに責めるものではない、永遠に怒りを燃やすものでもない。霊が私の前で弱り果てることがないように、私の作った命あるものが貪欲な彼の罪を私は怒り、彼を打ち怒って姿を隠した。彼は背き続け心のままに歩んだ。私は彼の道を見た。私は彼を癒し休ませ、慰めを持って彼を回復させよう。民のうちの嘆く人々のために、私は唇の実りを創造し与えよう。平和、平和、遠くにいる者にも近くにいる者にも、私は彼を癒すと主は言われる。引き続き新約聖書ローマの信徒の手紙第12章3節から8節までをお読みします。新約聖書の291ページ、ローマの信徒の手紙12章の3節以下をお読みします。私に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。というのは、私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。私たちは与えられた恵みによって、それぞれ異なった賜物を持っていますから、預言の賜物を受けていれば信仰に応じて預言し、奉仕の賜物を受け入れていれば、受けていれば奉仕に専念しなさい。また教える人は教えに、進める人は進めに精を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は快く行いなさい。以上です。祈祷を捧げます。私たちの主なる神様、私たちが今ここで共に礼拝を守り御言葉を聞くように招かれていますことを心から感謝します。聖書の御言葉を通してあなたの御業を思い起こし、あなたに感謝し、あなたを心から賛美することができますように、あなたが私たちに命を与えていてくださっていること、あなたが私たちに日々生きる力を与えてくださっていることを覚え感謝します。あなたの力を受け、私たちがこの地上で力強く 歩んでいくことができますように、またあなたの愛に支えられて、私たちもまた主にいる隣人兄弟姉妹と共に歩むことができますように導いてください。あなたは困難の中においても苦しみの中においても私たちを支え導いていてくださいます。そのあなたの導きを常に覚え、力強くそして勇気を持って、また将来に希望を持って歩むことができますように、教会の歩みをどうかあなたが支えてください。この教会に集う一人一人、この教会に関係する一人一人をあなたが支え用いてください。また世界の各地にあり、またこの日曜日に同じように礼拝が持たれているそれぞれの教会をあなたが祝福してください。私たちが共にあなたの前に力を合わせて歩み続けることができますように、そしてこの世の中で働かれるあなたを力強く証しすることができますように、今日特に困難な状況に立たされている人たちのために祈ります。戦争のために、災害のために、事件や事故に巻き込まれて苦しんでいる人たち、困難な状況に立たされている人たちがいます。私たちもまたいろんなところで困難な状況に直面します。そういった中でどうかあなたが平安をもたらし、この地上に平和を、そして私たちの間に和解をもたらしてください。あなたの御前のうちを私たちが日々健やかに過ごすことができるように守り導いてください。主イエスキリストの祝福と平和がこの地上のすべての人たちに及びますように、また私たち今ここに集い、共にあなたを賛美しようとしているその一人一人の上にあなたの祝福が豊かに及びますように、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。共に生きるということがどういうことなのかを考えてみたいと思います。共に生きるということは、私たちがこの教会の中でだけ追い求めていけばよい課題なのでしょうか。具体的にこの遊戯原教会という教会の中でだけ共に生きることが実現するようになれば、それでよいのでしょうか。それとも宿や教区の交わり、あるいはキリスト教のさまざまな教派の中で共に生きるということを追求していかなければならないでしょうか。あるいはこの世界においても、私たちが生きているこの地球上においても共に生きるということを追い求めていかなければならないのでしょうか。でパウロは先ほどの聖書の箇所の少し後の部分ですけれども、ローマの信徒への手紙の12章14節では、迫害するものを祝福しなさいと、祝福して呪ってはならないというふうに述べています。迫害するもののために祝福を祈るというのは、相手と共に歩むことのできない現実がありつつも、でも共に神の祝福に預かり、共に歩むことができるようにと祈り求めることです。あるいはその次の、その先の18節には、できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさいという言葉があります。現実には相手と平和に歩むことができない、さまざまな争いがあると、相手の側から攻撃が仕掛けられるかもしれないと。でしかしパウロは、せめてあなた方の側からはすべての人と平和に暮らすように努力しなさいと語っています。でこれらの箇所から分かりますことは、 パウロはこの世に向かっても共に生きるように努力する、共に生きる生き方を求めていく、そのことが大切だと考えているということです。でしかしパウロはその手紙の中では圧倒的に教会に属する者が教会の中で共に生きるということがどういうことかを問題にしています。でそれはおそらくはこの手紙が書かれた時代に関係していると思われます。教会というのはまだ誕生したばかりの、それこそよちよち歩きの状況にありました。そしてすでに教会に対する迫害というものが始まっていました。そういう迫害に耐えて、そして教会の中で共に多くの人たちが生きるようにと、共に愛を持って支え合いつつ歩んでいくようにと、そういうことをパウロは問題にしたのだと思われます。迫害が迫りつつあるという状況の中でいかに耐え忍ぶのか、いかに支え合うのか、いかに共に生きるのか、そしてその危機的な状況を乗り切るのかということが、その当時の教会が直面していた大きな課題でした。でしかしそれから約2000年後を経て、私たちはもっと別の危機的な状況に直面していると言えるのではないかと思います。それはどういう危機かと言いますと、例えば核戦争が起これば、その時に地球上のすべてのものは滅んでしまうと、キリスト教も他の宗教もすべて含めてすべてのものが滅んでしまうという、そういう危機です。環境が破壊されると、そして地球上にもはや人間が住めなくなるかもしれないという、そういう危機もあります。そういう中でキリスト者もそうでないものも共に滅んでしまうかもしれないという、そういう状況の中に私たちは立たされています。ある人たちがいくら正当な理由をつけて戦争を始めても、その結果どちらが勝利を収め、どちらが敗北しても、戦争によって現実に環境が破壊されてしまうと、社会が混乱してしまうと、世界の経済システムが崩壊してしまうと、そして尊い人間の命までが奪われてしまうと、そういう状況、共に不利益を被るという、そういう危機の前に私たちは立たされていると思います。そういう中で私たちは教会の中でいかに共に生きるかという、そういう課題を追求すると同時に、さらにこの世界の問題、この地球上で人間が共にどうやって生きていくことができるのかと、文化や宗教が異なる人たちとどういうふうに共に歩んでいくことができるのか、でそのことを追求していかなければならない、そういう課題の前に私たちは立たされているのではないでしょうか。でさて、先ほどお読みしましたローマの信徒への手紙12章の3節以下では、パウロは明らかに教会の中でキリスト者が共に生きるということがどういうことかを述べています。コリントの信徒への第一の手紙の12章にも同じような内容の箇所がありますが、パウロは私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますということを述べています。パウロは4節以下でこう述べています。私たちの一つの体は多くの部分からなっていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのですと。キリストに結ばれて一つの体を作っているという、この言葉はこのパウロの文脈からは、これは教会のことだと 考えることができます。その教会の中に集まるさまざまな人たちはその全体の部分だということをパウロはここで強調しています。そして具体的にさまざまな賜物を持つ人たち、予言の賜物を持つ人、奉仕の賜物を持つ人、教える人、進める人、施しをする人、指導する人、事前を行う人、そういったさまざまな人たちがいるのだと指摘しています。そして教会の中でさまざまな賜物を持つ人たちがそれぞれそれを生かして、それぞれ自分を生かして一つの教会としての交わりを作り出すようにとパウロはここで進めています。さまざまな賜物を持つといっても、それは神から与えられた賜物です。その与えられたものを生かす、生かすといっても私たちの力で生かすというのではなくて、神の力によってそれを生かすように努力していくと。でその時に一人一人が生かされ、そして一つの体として全体が生かされることになるのです。でパウロはこの箇所ではまさにローマの教会、できたばかりのローマの信仰者の群れに宛てた手紙の中でこういうことを述べているわけですけれども、それから2000年経った今、私たちはこういった賜物を生かす、そして共に生きるという努力を教会の中だけではなしに、まさにその教会の外に向かってもそのことをしていかなければならないと思います。また教会の外にもさまざまな賜物を与えられている人たちがいると、それを生かそうとしている人たちがいると、でその人たちと共に生きる努力を私たちはしていかなければなりません。神はこの地球上のすべての人間に命を与えてくださりました。そしてすべての人たちを守ろうと導こうとされているのではないでしょうか。神は一人一人に賜物を与えてくださっているのではないでしょうか。でも多くの人たちはそのことに気づかず、本当の意味で自分を生かすことができず、周にいるさまざまな人たちと共に生きることができなくなっている。でそれがこの世の現実ではないでしょうか。でそういう人たちがいる中で、私たちはどうしたらそれぞれが神に命を与えられ生かされているものとして共に生きるのかということを考えていかなければならないと思います。今日の午後、私がこの教会の牧師に就任するための式が行われます。私はもし神に与えられている賜物があるとしたら、それを皆さんと共に生きることのために用いることができたらと願っています。しかし神に賜物を与えられているのは決して私一人ということではありません。皆さん一人一人が神から賜物を与えられています。私は牧師としての務めというものは、皆さんに与えられているそれぞれの賜物がそれぞれ生かされるようにと配慮すること、そして共に生きる交わりを作ることができるように配慮することだと考えています。一人一人に賜物が与えられている、一人一人がそれぞれの生き方を神から求められている。でその一人一人がそれぞれ自分の力を生かして歩んでいく、教会の中においても、また教会の外に向かってもこの世界においても生かしていくということ、そのことが大切なことだと思います。でさて、私はそういう考え方も持ちながらこの秋、この代々木原教会に赴任するための準備をしていたわけですけれども、そうは言いましても、この夏から秋にかけて 私は実際に自分に何ができるんだろうかと、東京に行って実際うまくいくんだろうかというような思いにとらわれました。不安になることもありました。でそんな中で9月中旬にドイツに行き、たまたま出席した教会の礼拝の中で読まれた聖書の箇所に私はとても深い感銘を受けました。その箇所については10月の初めの説教で皆さんにも紹介しました。そこには神は臆病の霊ではなく力と愛と思慮の霊を私たちに与えてくださったと書かれています。皆さんの側でも牧師が交代することに対して不安を覚えることがあったという言葉も聞きました。たとえ不安があったとしても、しかし神に与えられる力の霊、愛の霊、修理の霊によって私たちはそれを乗り切ることができる。そして不安を乗り越えて共に主のもとに生きる交わりを作ることができるのだと私は思いました。私はこの箇所に触れながら、神から与えられる力と愛と思慮深さに生きるときに、私たちは何も不安を抱く必要がないんだと、そして共に希望を持って歩むことができるんだということを確信するようになりました。そういうような思いというものをドイツの旅を続けながらしたわけですけれども、そのドイツでの最後の夜、もう一つ私自身がハッとさせられる体験をしました。でそれについて少し語ってみたいと思うのですけれども、一緒に沖縄からドイツに行った人たちの中には、聖歌隊に属している人、教会で奏楽を担当している人、ピアノの教師、あるいはピアノを学んでいる学生などもいました。その人たちとベルリンで最後の夜にコンサートに行く計画を立てました。9月というとまだ本格的なコンサートのシーズンではなく、やっとのことで見つけたのがダニエル・バレンボイムという指揮者が指揮をしている、そしてフランス人のブレーズという作曲家の作品を演奏するという、そういうコンサートでした。ダニエル・バレンボイムはご存知の方もおられると思いますけれども、1942年にアルゼンチンで生まれたユダヤ人のピアニストであり指揮者でもあります。現在の国籍はイスラエルにあります。2001年にはエルサレムでワグナーの作品を上演したことで物議を醸し出した、そういうことでも知られている人物です。かつてユダヤ人の殲滅を主張して、それを実際に実行したヒトラーがワグナーの作品を利用したということで、バンボイムに対してもファシストであるというような非難が起こりました。でしかしバレンボイムは、たとえワグナーの作品が政治的に利用されるようなことがあったとしても、その音楽自体は決して政治的なものではないと、そもそも音楽というものは政治的に利用されるようなものではないと、でそういうことを力強く主張し、反対を押し切ってこのワグナーの作品をエルサレムで演奏したのです。でこのことからも分かるように、バレンボイムというこのユダヤ人の指揮者は、音楽を通してユダヤ・キリスト教の文化圏と、それからイスラム教の文化圏との間に対話と、そして和解を力強くもたらそうとしている、そういう人物の一人であると言えます。このバレンボイムがある時、アラブ人のサイード、エドワード・サイードという人と対談をしたことがあります。サイードについてはまた詳しく述べる機会もあるかもしれませんけれども、アラブ系の人物でありながら、キリスト者となりアメリカで活動し、そしてさまざまな局面で平和を訴えてきた、そういう人物です。今はもうすでに亡くなっていますけれども、 その生前にサイドとバレンボイムが対談をしたと、それを日本語で読むこともできます。で、私はそのバレンボイムが語ったとある言葉に非常に感銘を受けたことがあります。で、それはどういう言葉かと言いますと、西洋人がアラブ系の音楽を聴くと、あるいはアラブ人が西洋の音楽を聴くと、でもこれだけではまだモノローグの段階であると、つまり独り言の段階に過ぎないと、それでは本当の対話にはならないということを言いました。ただお互いに相手の言葉を聞くというだけでは、それは聞いてもそれだけではまだと本当の意味での対話にはならないと。対話というのは両者がそれぞれの音楽を受け入れ、そしてそれから新しい音楽を生み出していくことだと、そういう創造的な新しい技というものなしに、ただ聞けばいいという、それだけでは本当の意味での対話は成り立たないんだということをバレンボイムはその対談の中で主張しています。で、言葉通りではありませんけれども、そういう内容のことを語りながら、本当に両者が一つの場所に集い、そして対話をし、またある時にはお互いの主張をぶつけ合って、そしてその中から新しいものを作り出していく、でそのことが大切なのだということをこのバレンボイムはと主張しています。で、今回ベルリンで聞いたコンサートは、そのようなバレンボイムの姿勢をはっきりと打ち出したものだったと言えると思います。前半と後半とありますけれども、前半の2曲目の演奏が始まる前にバレンボイムは聴衆に向かって語りかけました。普通コンサートで指揮者が聴衆に向かって語りかけるということはありえないことなのですけれども、これは非常に異例なことだというふうに思います。演奏した曲は1925年生まれのフランス人ブーレーズという作曲家が作ったデリーブの2番という曲で、これは11の楽器のためのアンサンブルでした。で、バレンボイムはそこでどういうことを語ったかというと、バレンボイムによれば、普通の曲というのは、テーマといわれるような小さな部分があって、その小さな部分が発展したり、あるいは繰り返されたりしながら、大きな曲へとこうまとめ上げられていくと。で、そういう曲の作り方を知っている以上、全体がまとまるのは、これは当然のことだと言うのであります。もともとは小さな部分から発展してきるのだから、それがいくら大きくなってもそれは一つの部分としてまとまるのは当然だというわけです。で、しかし、ブーレズのその作品は、およそアンサンブルとしては用いられることのない11の楽器を用い、それぞれがそれぞれの楽器の特徴を生かした音を出すというところから始まり、でそれぞれが主張し合ったりぶつかり合ったりして、やがて音と音とを重ね合うことができるようになるという、そういう曲です。デリーブという曲は、そういう過程を描こうとしている曲だとも言えます。で、バルンタイムはこうも語りました。そもそも11の楽器を使うということ自体に意味があるんだと。で、その11という数字はどのようにこう分けてみても、2つに分けよう、3つに分けようとしてもバランスが悪いと、簡単に2つ3つというふうに分けることができないと。で、そういう中で11の楽器がそれぞれの自己主張を続け、その結果バラバラになってしまうか、それともそれぞれの特徴を持った11の楽器が1つの音楽を演奏できるようになるか、その2つしかないんだと。で、この曲はそういう異なった11の楽器が一つの音楽へと向かっていく、そういう歩みを描こうとしたものなのだと、そう語りました。で、その曲をここでお聞かせできないのがとても残念ですけれども、バレンボイムはその時に聴衆に向かって、これは人間関係も同じことではないですかというふうに問いかけました。またこういう例も語りました。アパートの部屋にはいろいろな家族が住んでいて、いろいろな日常的な出来事を営んでいると。 このアパートの部屋で起こっていることと、それから別のアパートの部屋で起こっていることは関係ないことのように見えると。で、しかし、そういうアパートは一つのアパートであって、そしてとそのアパートが一つであるということに気づかなければいけないんじゃないかと、まあ、そういう言い方をしました。で、このことは、まあ、おそらく、まあ、様々な国家が存在していながら、今地球という環境の中で一つになって生きていかなければならない、そういう状況を指し示したのだというふうに私は思いましたけれども、そういうようなものを音楽を通しても実現できるのではないかというのがこの時のバレンボイムの主張でした。で、そういうような形で第一部の後半の曲が演奏され、そして休憩の時間を挟んで第2部が始まりました。第2部は、まあ、バレンボイムがピアノでテーマを演奏し、そしてオーケストラがそれをさらに編曲して演奏を重ねていくという、まあ、そういう作品でしたけれども、と休憩が終わって、そしてとオーケストラのと演奏家たちが舞台の上に上がっているときに拍手が起こり、そして最後に指揮者が上がってくるということで大きな拍手が起こるわけですけれども、まあ、その時またバレンボイムが口を開いて、まあ、聴衆に向かって自分だけに拍手、大きな拍手をする必要はありませんと、一人が一人を指揮し合い、一人と一人が指揮し合い、三人と三人が指揮し合って演奏がなされるのですと、まあ、そういうふうに語りました。で、私はまあこの光景にとても大きな感銘を受けたわけですけれども、バレンボイムは決して指揮者はいらないというふうに主張しているのではないと思います。指揮者は指揮者としての役割を果たす。だけど全て指揮者の演奏、指揮者の言いなりになって、そして後がついてくるということではなくて、指揮者は指揮者としての役割を果たす。だけどもそれぞれの演奏者はそれぞれの演奏者としての役割を果たすと。で、その中で一つの曲が演奏されると、お互いにそれぞれの生活を生かし合い、お互いに良さを発揮しながら、そしてお互いに聞き合い、ある時には反発し合い、ある時にはぶつかり合いながら、でも互いに理解を深め、一つの演奏を作り上げていく。で、そのことが大切なのだと言おうとしたのだと思います。誰か一部の人たちだけが賜物を与えられていて、その人たちが賜物を与えられていない別の人たちを導くというのでは決してなくて、私たちはすべて罪人であるにもかかわらず、それぞれに神から賜物が与えられています。そのことを覚え、それをお互いに発見し、それをさらに成長させ、お互いのために生かしていく歩みというものを、私たちは教会の中でも、あるいは教会の外でも続けるものとならなければならないのだと考えます。そういう歩みを私はとしていきたいというふうに思います。微力ながら指揮者、牧師っていうのはまるで指揮者の役割なのかなというふうに思いますけれども、指揮者というのは決して前面に立って、そして自分一人が拍手をこの浴びるという、そういう存在では決してなくて、その演奏家である一人一人が自分なりに生き、そして生かし、それをお互いのために自分の力を用いていく。で、そのことをこうにこう使えていく。で、それが牧師の役割ではないかというふうに思います。で、しかし牧師の役割がどうかということはともかくとして、それぞれの賜物をそれぞれに生かし、互いのために生かしていく、そういう歩みを私たちは続けるものとなりましょう。祈ります。主なる神様、あなたは私たちそれぞれに賜物を与えていてくださいます。あなたは私たち一人一人に命を与え、私たちを生かそうとしていただくくださいます。そのあなたの身胸を覚え、あなたの力を受け、私たちがそれぞれ自分としての 歩みを力強くなしていくことができるように導いてください。そしてそれぞれがあなたから与えられている力を発揮して、共にあなたの前で歩み続けていくことができますように、教会の中においても外においても互いに理解し合い、力を合わせ共に生き、また創造的にあなたの御業に関わっていくことができるように、どうか導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。と引き続き賛美歌と419番を歌いましょう。